どうも、皆さんこんにちは。ミスターステップアップ講師の岡本圭です。この音声では数学の14日間プログラムの1日目、セルフレクチャーとはをお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。初めましてっていう人が多いのかな。岡本圭って誰ってなった人もね、多いと思うので、軽く自己紹介をしていきたいんですが、僕自身ね、ミスターステップアップの卒塾生で、今ではね、塾スタッフとして数学の勉強会などを主に担当させてもらってます。昔はね、早稲田大学に通ってて、ヨナタンと一緒だね。数学とかだけじゃなくてね、英語とか国語もできるんで、まあ全然何でも聞いてくれたらいいかなって思います。まあね、僕の紹介はまあ正直どうでもいいのよ。うん。まあおいおいね、ちょっとずつラジオとかでね、自己紹介していけたらなっていうふうに思ってるので、今回はね、一番伝えたいものはセルフレクチャーです。ね、これをね、習得して実践したらね、もうマジでどこの大学でも行けるようになるほどのね、すごい勉強法なんですよ、これ。もう東大とかね、京大とかも全然夢じゃないですから。ね、僕自身ね、このセルフレクチャーに出会うまでは、数学の成績があまり伸びなくてね、壁にぶち当たってたんだけど、このセルフレクチャーに出会ってからはね、苦手分野も毎日ね、圧倒的な反復回数をこなしてね、センター試験ではほぼ満点取れるようになりましたし、二次試験でもね、偏差値はもう余裕で70超えるようになりました。だからね、どうしてもね、このセルフレクチャーの凄さをみんなに伝えたいっていうことでね、これから14日間かけてみっちりとね、実践形式で、伝授していこうと思うので、最後まで聞いてみてほしいです。まずね、はじめにみんなに聞きたいこと。それは、数学にはセンスが必要って思ってませんか?っていうこと。もうズバリ言わしてほしい。数学にセンスはいりません。確かにね、数学者とか物理学者とかになるのならセンスはいるんだけど、大学受験の数学レベルなら本当にセンスはいらない。京都大学農学部に合格したね、身長の高い岩先生もね、昔は数学が全くできなかったんですよ。学校のね、実力テストでは100点満点中0点ですよ。もうそんな絶望的な状況からのスタートだったらしいんですけど、まあそこからセルフレクチャーを覚えてね、まあ成績も、もう成績だけでなくね、身長もぐんぐん伸びたってね、言われてます。あ、ちなみにね、僕が岩さんをいじってたっていうことはね、くれぐれも内緒でお願いします。後でね、怒られちゃうから。じゃあね、数学にね、センスはいらないっていうことは分かったと思うけど、数学がね、できるようになる人と数学ができない人の差は何なのかっていうことよ。その答えはね、点数が取れていようがいまいが、成績が高かろうが低かろうが、潜在意識で数学が得意って思えてるかどうかなんですよ。もう長年ね、僕も受験勉強に携わって、心の底から実感していることなんだけど、できるって思ってる人はできるようになっていくんだけど、できないなって思ってる人は、どれだけ勉強してもできるようにならないのよ。どれだけね、勉強したかではなく、勉強が得意って心から思えてるかどうかってこと。これがね、マジで重要。だからね、なるべくネガティブなことは言ったらダメよ。数学が嫌いとか、数学が苦手とか、もう言えば言うほど潜在意識に刷り込まれていってしまうから、その考え方が。そしてね、数学どんどんできなくなっちゃうから、もっとね、ポジティブに。できてなくても数学が得意って思えるようにしてほしいです。まずね、それらを前提の上で、数学がね、どうやったらできるようになるかっていうことで、まず数学ができる人たちが日頃どういうふうに頭を使っているのかっていうことに着目していきたいんだけど、数学ができる人をイメージしてほしい。数学ができる人って、計算スピードとか考えられないほど速くて、例えばここってなんでこうなるのって質問しても、正直なんでそうなるか説明聞いてもわからないっていうこと多くないかな。まあ、これがね、なぜかっていうと、例えばね、こういう風な論理的思考回路があったとして、A ならば B、B ならば C、C ならば D、D ならば E。天才の人たちはね、頭の中でこのロジックを理解したときに、どういう変換が行われるかっていうと、A ならば B、B ならば C、C ならば D、D ならば E っていうのが、あ、そういうことかっていう風にして、A から E までが一気に繋がって、あ、ってことは A ならば E なんだなっていう風に考えるようになるんですよ。もうね、彼らにとってはこの思考が当たり前になってるから、さらにね、A ならば E、E ならば I みたいなね。もう I ならば Z みたいな感じで、どんどん飛躍していって、思考速度が速くなるんですよ。だからね、質問しても意味がわからないことってね、往々にしてあるの。でもね、向こうからしたら A ならば E っていうのが、すでに当たり前だから、それをどう説明したらいいのかわからないのよ。だってさ、例えば1たす1は2ですってなった時に、もうこれなんでって言われたらどう説明していいかわからないでしょ？もうそれと同じような感覚。計算に関してもね、同じで、当たり前だから途中のプロセスがごっそりなくなるのよ。しかもね、当たり前にできることって、ノンストレス、ノンエネルギーでできるんです。例えば、皆さんが自転車乗るときって、一切乗り方に意識向いてないでしょ？右足を上げたときに左足を下げてみたいな、とか、一切考えずに自転車乗ってるでしょ？もう頭のいい人は数学の問題を解いてるときにこれと同じ感覚でやってるの。要はね、何が言いたいか。数学をね、できるようにするために僕たちがしないといけないのは、数学の解放パターンを当たり前にするっていうこと。で、当たり前にするためにね、僕たちがしないといけないのは、まさしく大逆転勉強法の真髄である、反復なんですよ。書籍とかね、YouTube では、反復は7回以上してねって言ってるかもしれないけど、せっかくね、みんなは通信コースに入ってくれたから、本当のことを言わせてほしい。実はね、ステップアップの熟成には、こういう風に言ってる。100回以上やれって。もうね、これマジなんですよ。だってね、想像してほしいんですけど、2、3回とかね、3、4回解いただけで、あなたはその数学の問題を当たり前にすることができますかってこと。もう、ほとんどの人ができないと思う。できるのはね、ほんまに天才だけ。で、これね、学校の授業とかも本当に良くないのよ。なんでかって言ったらね、1時間の授業で、大抵の場合、2、3題しか解説しないのよ。で、真面目な人でもね、予習、授業、そして復習っていう風にね、3回ぐらいしか反復できない。しかもね、みんな板書とか写すでしょ？で、手書きでやったりとかするのよ。で、手書きでやると、1台につき20分とか30分とかかかっちゃう。で、もうそしたらね、反復どころじゃないのよ。2時間やっても、6台とか7台しかできない。で、学校の授業ってどんどん進んでいくから、反復しないうちに、もうね、違う分野の勉強になってるのよ。だから全く身につかない。そう。だからね、僕たちは数学をできるようにしないといけないのは、圧倒的な反復回数で、その数学の解放パターンを当たり前にするっていうこと。でもね、ここで思う一つの疑問としては、でも時間がないのにどうやって反復回数を増やしたらいいのってこと。大丈夫。セルフレクチャーをね、覚えたら圧倒的な反復回数をこなせるようになります。セルフレクチャーの基本はね、声に出して回答を読むこと。だから、初めは2、3分かかるかもしれないけど、毎日やる中でね、読む量をそぎ落としていって、最終的には1台15秒以内にセルフレクチャーできるようにしてほしいと思ってます。最終的にはね、ゴールから考えるとどうなるかって言ったら本当にすごいでしょ？ 1 時間で1000台を反復できるようになります。毎日ね、1000台以上反復してたら、マジで最強になります。昨年度にね、京大の文学部に受かった村山由香っていう子がいるんだけど、彼女はね、数学は最初から得意ではなくて、典型的な数学のセンスがないタイプの受験生だったのよ。でもね、セルフレクチャーを極めて、白チャート 1A2B の2冊をそれぞれ15分ずつ、そして次の参考書、実力アップの 1A2B の2冊をそれぞれ15分ずつ、計60分でね、1000台もの問題数を毎日反復して当たり前にしてました。もうね、それだけやったらね、数学のセンスなんてなくても大学受験の数学ごときぐらいできるようになるのよ。彼女はね、共通テストの数学は最初3割ぐらいしか解けなかったし、ぶっちゃけて言うとね、試験本番の1、2ヶ月前ぐらいまでは、正直半分ぐらいしか、5割ぐらいしか解けてなかったのよ。でもね、ひたすら毎日セルフレクチャーを続けた結果、どうなったか。彼女は共通テスト満点取りました。もうね、彼女にね、僕は数学を教えてて、僕もその年のね、共通テスト受けたんだけど、僕より点数高かった。もう本当にね、それは皮肉な結果なんですけどね。まあまあまあ、それはね、置いといてね。で、彼女にはもう一個ね、ネックな問題があった。それはね、潜在意識で数学ができないって最初思ってたのよ。まあね、そりゃそうだよね。共通テストで3割とかしか解けてなかったら、数学できないって普通思っちゃうよね。でもね、彼女のすごいところは、 例えばね、模試の問題を解いて3割でした。で、そこから復習するでしょ？どうやったら解けたのかな？どの公式を覚えてたらよかったのかなっていうふうに復習して、その答えを知ってる状態でもう一回解き直すのよ。そしたらさ、9割ぐらい解けるようになるでしょ？まあ時間はかかるかもしれないけど。でもね、その9割取った感覚が自分だっていうふうにね、自分のセルフイメージの捉え直しを毎回してたみたい。だからね、いつしか実際点数は低かったけど、セルフイメージが高くなってね。で、どうなったか。後から現実が追いついてきたんですよ。で、もうね、この音声の最後ら辺に来てるんだけど、もうどうしてもね、これだけは言わせてほしい。潜在意識でどう思っているかが現実に影響を及ぼします。だからね、潜在意識を変えることができたら、僕たちの勝ちなんですよ。潜在意識は日々の思考の積み重ねでできてるから、例えばね、中学生の時から数学が苦手って思って、今高校3年生なんだとしたら、6年間数学が苦手っていう思考を反復し続けたことになる。もうね、この潜在意識の中に数学が苦手っていうのを刷り込まれちゃってるから、これを変えていくのは本当に大変。でもね、このセルフレクションのやり方を覚えてくれたら、そんだけたくさんの数学できないっていう思いが積み重なっていったとしても、1年で変えることはできます。これからね、勉強法を変えていって、潜在意識を変えてほしいっていうふうに思ってるんだけど、潜在意識を変えるっていうのは、大げさな話だけどね。でもあえて言いたい。もう生き方を変えるっていうのと同じ意味なんよ。だってね、潜在意識を変えるっていうことは、今まで積み重ねてきた考え方であったり、行動、習慣っていうものを変えていくっていうことなんよ。考え方が行動を生み、行動が習慣となり、習慣が人生を作るでしょ？すなわちね、生き方を変えて人生を変えるっていうことを僕たちはこれからしていきたいということ。ミスターステップアップの通信に入会してくれたみんなは、人生を変えたいって思ってくれてたり、もしくは、勉強ができないけど、あの憧れの大学に合格したいとか、それなりにはできるんだけど、壁にぶち当たっていてどうしていいかわからないって思ってくれてたりとかする子がね、ほとんどだと思う。人生が大逆転し、真の意味で人生を限界突破できるかどうかは考え方と行動と習慣で決まります。だからね、このセルフレクチャーを身につけることができたら人生も変えることができるし、勉強もめっちゃできるようになる。だからね、これから14日間かけて一緒にセルフレクチャーを覚えていこう。でね、ちなみになんだけど、このセルフレクチャーっていうのは数学だけじゃなくて、国語でも英語でも理科でも社会でも使えます。だからね、これを覚えてくれたら他の教科もできるようになるから、ちゃんと覚えてほしい。うん、だからこれからね、14日間みんなで一緒にねやっていきたいと思うんだけど、あとね、最後に簡単にね、この14日間どうしていくのかっていうことを説明したいんだけど、この14日間でね、全12題の問題を扱います。1日1題ずつセルフレクチャーのね、実践と覚えてほしいポイントをね、10分の音声で送るから、実際のテキストを見ながら、書き込みながらやっていってほしいです。正直ね、時間に余裕があって、早く次の音声聞きたいっていう人がいたらね、サイトに14日間の音声全部、もう先に載っけてるので、もうそっちね、見てくれたら先に進めることができるから、どんどん進めちゃって。うん。で、現役生でそこまで時間ないよって、やりたいけど時間ないよっていう人をね、もう1日1個ずつ、音声聞いてってくれたらいいから、もうちゃんとそれを守っててくれたらそれだけでいい。うん。ということでね、1日目の音声はここで終わりにしたいと思います。これからね、14日間かけてセルフレクチャー一緒に頑張っていきましょう。どうもありがとうございました。